今日は、マイクロソフトの Bing と呼ばれて、多分ご存知である方はそんなにいらっしゃらないと思うんですけれど、これはうちでまた後で説明しますが、自社開発の、検索エンジンとして、うちの方で製品、このオフィスを含めいろいろなところで世界的にいろいろ開発しているサービスになります。今日うちの品川の方にサーチテクノロジーセンターと呼ばれる、検索用のテクノロジーなどを開発している、部門がありまして、そこのところのサイトマネージャーを務めている山本と申します。今日はちょっと1時間ほど時間をいただいて、この Bing というものを開発している経緯によって、どのようなことを学ぶことができたのか、クラウド上でインターネット上でサービスを展開する上にどのような開発の仕方だとかいうことを、マイクロソフト、もううちの Bing だけではなく、マイクロソフト全体としてどのような影響があったのかとかということを説明したいと思います。で、簡単に一番最初にイントロとして、サーチテクノロジーセンタージャパンと呼ばれるものはこれは何なのか。日本マイクロソフト本社品川はこのオフィスにあり、Bing 担当のリサーチとディベロップメント、製品開発のチームです。STC というふうにうちでは訳しているんですけど、これはサーチテクノロジーセンター、検索技術センターの略でありまして、Bing はこのほかに中国、インドが主に大きなサーチテクノロジーセンターとして、それ以外にもヨーロッパ、ブラジル、エジプトなどでもテクノロジー開発を展開しております。で、チームのミッションとしては、うちのマイクロソフト、新しく CEO になれた、サティア・ナデラのすぐ下にいるチールーと呼ばれる、アプリケーションやサービス、オフィスやオンライン系のサービスを展開しているプレジデントの、ミッションのモットーなんですけれど、そこのところでは Empower People with Knowledge、 知識を持って人々の生産力を高める、助けるということなんですけど、うちではそこのところに、ジャパニーズと日本用にやっぱりどのように焦点を置いているのかというふうに一言入れて、ミッションとして持っております。で、日本語に直すと、やっぱり日本のユーザーにとって一番最適なインターネット上に存在するコンテンツをできるだけ分かりやすい形で提供するというのが、ミッションであります。で、検索エンジンというものはものすごく、インフラだとかプラットフォーム系の、投資など設備の膨大な力が必要なので、それらはほとんど世界市場として、主にアメリカの方で開発されてしております。で、うちの方では何をその仕事をしているかというと、世界市場に仕上げられたインフラやプラットフォームの上に、日本のユーザーの検索ニーズや日本での、インターネット状況などに対応できるように、仕組みを開発して、その上に乗っけて、起動しているという形になります。簡単に自己紹介ですけど、僕は東京生まれなんですけれど、米国で半生以上過ごしたので、母国語となると英語になってしまうんですけれど、マイクロソフトは2005年に入社しまして、その時はアメリカの方で、入社し、2年頃前に日本の方へ、移ってきました。で、僕の担当しているのは、さっきご紹介したその日本の、STC ジャパンのチームのサイトマネージャーと、あとアジア市場全体、特に僕は日本以外には中国の方も一応担当しております。で、学歴として97年に大学で、ミシガン大学院では物理学を勉強していたので、僕はコンピューターサイエンスのバックグラウンドは全くないんですけれど、それでも現在のそのクラウドだとかインターネットでのサービスを展開する上では、これは決して悪いことではなかったかもしれないなというふうに自分で解釈しております。で、2009年に中国にある STC アジアという、うちの親組織みたいな形のところに移動しまして、で、2012年から STC ジャパン、こちらの品川の方で仕事をしております。で、軽くざっくりと Bing というものの歴史というところをご紹介したいと思うんですけれど、これは Bing のことではなく、やっぱり Bing を通じて、うちの方で感じている製品だとか市場とかでものすごい変貌している状況というものを知るのに、ものすごく興味深いがありまして、その変貌がどのような影響をマイクロソフトに与えているのかとかっていうところを説明したいと思います。 で、Bing とはさっき、簡単に説明しましたけれど、うちでの自社開発の検索エンジンであります。で、これは今のところ Web を主にターゲットにしておりますが、後にも、戦略的にも非常に重要なノウハウを得ることができる製品なので、インターネットだとか Web だけに限らず、そこで得たものはマイクロソフトにとって非常に重要なものであると思っております。で、日本では2010年に、正式的に Bing.jp だとか Bing.com の方でアクセスすることができます。で、つい最近になりまして、やっぱりうちの社内では One Microsoft というふうに呼んでいる。昔はどうしても、Windows は Windows、Office は Office というふうに開発がある程度バラバラになっていて、協力し合うということが非常に文化的にも組織的にも難しい状態だったんですけれど、これが近年になっていろいろ改善されまして、やっぱりマイクロソフトとして製品を提供する上では、お客様にとってはマイクロソフトから提供されているものであって、マイクロソフト内でどのような揉め事があろうと、きちっとインテグレートされたものはきちっと一緒に作った方がいいという、そう言ってしまえば当たり前のことなんですけれど、これを実行するようになってきているので、MSN からもアクセスすることはもちろんできますし、初めての試みとして Windows からも直接 Bing の結果をアクセスできるようにするという機能も入れております。で、また、Windows や Microsoft 製品に限らず、それ以外にも Apple さんの iOS のスポットライトサーチに取り入れられたりとか、Siri の、Siri が答えられない、質問に対して、しょうがないから、じゃあ Web の検索を出そうというところにも Bing が組み込まれております。で、市場と製品などがどのように、僕は革命的と呼んだんですけれど、どのように変わってきているかというところをまとめると、この3つぐらいの影響がとても大きくあったということを、過去10年ぐらい、検索エンジンに関わってきて仕事をしている上で感じてきましたというので、ちょっとまとめてみました。まず1つはやっぱりインターネットというものによって、今まで昔はソフトウェアを開発していたというものが多かったんですけれど、ソフトウェアというと実にハードウェアではないので、実際に手で触ってもらえる、触れるものかといえばそうではないんですけれど、やっぱりどうしてもこちらの方で整理をしてまとめてお客様に提供するというイメージがものすごく強かったと思うんですよね。ただ、それをインターネットによってどう変貌したかというと、やっぱりオンラインではサービスになってしまう。現存するサービスをお客様がどちらかというと引っ張ってくる。僕が勝手に名前を付けて呼ぶので、プルモードと呼ぶんですけれど、やっぱりお客様が提供されているサービスを自由に使ってもらって、そこから何か得るものはないかというふうに使ってもらう。オフィスとか Windows だと、やっぱりこちらの方で企画を作ったものをお客様に与えて、あるいは買ってもらって、それを使ってもらうっていうシナリオが変貌してきていると思います。それがあと、クラウドはあらゆる意味でスケールのある製品開発と運用が可能になりました。これはもちろんスケールというと、たくさんのユーザーがいるとかっていうこともあるんですけれど、またその逆の例をとると、1人のディベロパーでも、うまいゲームを開発して、それをオンラインに乗っけて、たくさんのユーザーにいっぺんに使ってもらうっていうことが、非常にコストが低いことでもできるようになってしまったということは、逆に言えば、今まではベンチャーキャピタルとかをいろいろ集めなきゃいけないという過程があったんですけど、それを全く省いて、でもただ一人で暇な時にゲームを作って、それを発表して、もう大ヒットしたなんていうことが、もう当たり前の世界になってきてしまっているので、そのクラウドを支えているもちろんテクノロジーの安定性だとか効率っていうものはもちろん重要なんですけれど、 それ以外にやっぱりとにかく素早く製品を開発しないと、誰か他の人がもうやってしまうだろうとか、そこに今まで存在してたと思っていた機械なんていうものが、もうすぐに逃げてなくなってしまうというような状況が非常にたくさん起きていると思います。で、最後にこの2つをまとめるような形で、やっぱりビッグデータと呼ばれているんですけれど、これは何を意味するかというと、やっぱり今までになかったほど、そのユーザーがどのような使い方をしているかとかっていうテレメトリーの情報が、ある意味簡単に手に入るようになってしまったという。で、品質を測る、製品の品質を測るときに AB テストをやるっていうのは、もうほとんどクラウド上のサービスでは当たり前のことになっているんですけれど、これにもちろんユーザーの方もこういうことがやられているっていうことを、ある程度、直感的に知られるかどうかは分かりませんけれど、ユーザーの方もやっぱりこういうふうに使われているものはこういうふうに反応するべきだねという期待感を得てしまうので、これに応えられるようなサービスを展開しない限り、製品としてユーザーには使ってもらえないという、ものすごくシビアな状況になってきていると思います。 で、マイクロソフトの開発状況なんですけれど、今まではやっぱり Windows や Office などに代表されるようにパッケージされるソフトウェアというものが、メインでした。それこういう時には伝統的にどのような開発をしたかというと、トライアド、3つの、まあ、役割があるチームで、開発をしていました。それにはプログラムマネージャー、これは僕が、まあ、一応本業なんですけれど、プログラムマネージャーといって製品や機能のスペック、この製品はこうこうこういう機能がついていて、このボタンを押したらこういうことが起こるべきだというスペックを定義し、それでその定義を持ってディベロッパーとテスト、ディベロッパーの人たちと協力し合って、そのプロジェクト自体を統括して動かしていくという仕事がプログラムマネージャー。それ以外にまあ普通にディベロッパー、製品スペックに基づいてコードを開発、これにはアーキテクトもここは含まれられるんですけど、ディベロッパー、それ以外には最後にテストディベロッパー、要するにスペックとそのコード、作り上げたコードを見合わせて、このコードできちっとデザインは合っているのか、本当に定義された、機能が完成しているのかとかっていうところを、まあ、隙を見つけるというような形でテストを重ねて、これはパッケージをしてお客様に届けてもきちっと機能通りに動くものなのかっていうことを、確認してするという3つの役割がありました。で、 Windows や Office など、あの製品、まあPC に限っての話で、これはちょっと一昔の話になってしまうんですけど、とにかくシェアが高かった、マーケットリーダー の, プロあの製品だったので、ユーザー、現存するユーザーさんや OEM パートナー、その製品をパッケージをこう届け出してくれる OEM さんたちに配慮するなど、あと、まあ、複雑性、 Office なんていうものは、あの Word、 Excel、 PowerPoint ともほとんど全部互換性がものすごくきちっとできているというのは、逆に言えばこの一つ一つでもかなり複雑な製品が、これをきちっと互換性があるように作り上げなきゃいけないというものすごく複雑な状況から、まあ、開発状況が必然的に慎重になっていて、まあ、ゆっくりゆっくり進んでいたっていうのが、僕の方では Bing を開発に関わっているものとしては、あの印象でした。で、 Bing の方では何が違うかというと、まずはあのユーザーのニーズが常に変化している、進化している、でそれに対応する、まあ、義務みたいなものが発生してしまう。これは Google さんだったら、うちの検索エンジンを使わなくてもこういうことができてるんだから、これはもううちもできなきゃダメだねというような義務感がやっぱり発生する。で、あとはやっぱりパッケージをするソフトウェアではなく、クラウドの上で、提供するサービスなので、あのパッケージを逆にじゃあ作らなくてもいいと、すぐに発表することができるっていう開発、そういう状況にをもうちょっとこうきちっと、なんていうなんですか、それに見合った開発の仕方をしなくてはいけない。で、最後の一つは検索ということを考えたときに、機能を考えたときに、この検索するというものはどういうことなのかということを考えたときに、非常にこの機能の定義が非常に難しいんですよね。はい、ユーザーが入れたキーワードに対して一番いいウェブページを一番上に持ってきなさいっていうふうに指定しても、それはじゃあその時ユーザーが一番欲しているものは何なのかっていうことを定義しようと思うと、自然的にどんどんどんどん難しい問題が出てくるんですね。で、これに対応するためにうちの方で、 Bing の方でどのように開発状況を変化させたかというと、まず一つは、スペックを作る時、これはプログラムマネージャーがこのような、機能が必要だねとかっていうふうに、定義する時に、とりあえずデータはできるだけ多くのデータを見て、もうちょっとこう一人一人のユーザーに話を聞くということはできませんし、あとうちの方で一方的にユーザーがこういうふうに使うだろうというふうに、まあ、推定をもとに機能を作り上げても、実際のユーザーがそれをに反応するかどうかっていうのは別問題なので、とにかく実際のデータを見てスペックを作らなきゃいけませんね。で、あともう一つは定義、その機能の定義だとか完成度っていうものが非常に難しいので、完成をさせるということを目標にするというよりは、改善をどんどんどんどん進めていけるような状況に開発を焦点を当てる。それから最後に、まあ、アジャイル、アジャイルというふうに言っていますけれど、アジャイルというのは、まあ、これ聞く人の意見にもよりますけれど、まあ、常にコロコロコロコロ心を変えている、考え方を変えているという印象があるかもしれないんですけれど、そうではなく、うちとして考えているのは、とにかく何でもいいから素早く素早く仕上げることによって、それによって、まあ、一つ一つのステップに対してはもちろん、あの完結するんですけれど、それをもたくさん重ねることによって全体的な柔軟性、アジャイルが増すというような考え方をうちではしています。 これに対応するために開発をうちではどういうふうにしているかというと、まずスペックを書くときには定期的、これはまあ6ヶ月に1回だとか数ヶ月に1回ぐらいに、まあ、ある程度ユーザーのデータをかき集めて、それを解析してゴールを設定する。じゃあこの次の開発サイクルではこのようなデータにしよう。で、まあ、データ解析っていうのはものすごく、まあ、手間暇がかかる。実際にやっぱりこうユーザーになった気でユーザーの使っているテレメトリーのデータを解釈したりしなきゃいけないので、非常に手間暇がかかりますし、あと、まあ、ある程度経験を積んでいないと、まあ、初めてこういう膨大なデータを見たときに誰でも思いつくようなことはもうすでに過去にやられているだろうということは大体認識しているので、そこのところはちょっとうまく経験を入れて、ただだからといって昔試したことが、まあ、今通用しないかといえばそうではないので、まあ、そこのところうまくバランスをとって、解析する必要があります。で、ただやっぱりこれを大掛かりなプランニングですけれど、これを年に数回やるということを通じて、まあ、新しい市場ビジネスのオプチュニティ機会があったときにそれに反応をある程度できる、素早く反応できるようにしています。で、ゴールを設定するんですけれど、基本的にはまあユーザーのデータ、ビッグデータを集めてきたところから数値化できる検索精度で、まあ検索精度、検索品質で、まあ、定義はどうでもいいんですけれど、なんかある意味で数値化をしなくてはいけない。で、ここでやっぱりまあ難しいのは、そのゴールを設定する過程が自身がその機能を開発するのとほとんど同じぐらい難しいっていう状況もあるんですよね。で、あとはやっぱりデータに反映されるゴールでないと設定することがまあ難しい。このうちの例えば例ですけれど、うちの検索エンジンのアルゴリズム、一番まあコアなランキングを開発するチームっていうのは、まあ数百人ぐらいディベロッパーがいるんですけれど、そういう人たちに個々のゴールを与えるということはまず無理なので、やっぱりこうたくさんのスケールの人がいろんな実験的なことを繰り返す状況でもしっかりとこう設定がされていて、目指せるようなゴールを設定しなきゃいけないという開発になるので、数値化するというのは非常に重要になってきています。ただそれと同じように、この数値化といっても KPI だとかいろいろ言いますけれど、それを数値化するための今度は科学者みたいだとかデータアナリストだとかっていうチームも存在するので、それをやっぱりちょっと2つに切り返して、そのデータを処理してそれをゴールに設定するチームと、それを目指して製品を改善するチームっていうふうに二分することができると思うんです。昔だとやっぱりオフィスなどだと、まあ、全てのいろいろな機能を持ってきたときに、インテグレートしたときにバグがこのぐらいのレベルより少ないとかっていうふうに、こうある程度ゴールというものは要するに製品が完成すればいいっていうようなゴールを設定するんですけれど、うちではそういうことができないので、で、まあ、これさっきの今の話とも非常に似たような話なんですけれど、スクラム、うちでは一応スクラムはやっていますけれど、その心構えがやっぱり重要、一番重要かなと。完成を目指すので、改善をどうにか繰り返していく。で、設定するゴールっていうものはもちろん、そのこのじゃあサイクルの中ではこのゴールを目指しましょう、ただ実験的なところがやっぱり多いので、これを何ABC とやれば必ずゴールにたどり着けるかという保証があるかといえば、それは必ずしも存在するものではないんですよね。だから完成型のゴールを設定するというよりは、こう目標として開発を進めていく。で、そういうふうにゴールを設定すると、やっぱりじゃあ結果的にゴールにはたどり着くことはできなかったけれど、でも半分ぐらいはまあ成果は出せたっていうことは、じゃあそれだけ製品がやっぱり改善されたというふうな見方もできると思います。で、あとは、一番最終目標として完成した形にしたい。だけどその完成型がまだ見えない。どういうものを作ればいいのかっていうのがまだ見えない。だけれど絶対間違った方向にたくさんの労力をかけるのは絶対的に無駄なので、そこを省くために、しょうがない。一時的でもいいからこっちの方向を目指せばそれはある程度の結果はついてくるだろうという、まあちょっとかなりあやふやな形なんですけど、そこを信じて迎えるようなゴールを設定するという意味でも、改善をあくまでも完成させるものではなく改善を積んでいくものの目標ですよという位置づけをしています。 あとは、これいろいろやっぱりあるんですけど、どんなに考えても解けない問題っていうものが依然に認識することによって、ユーザーが何を期待しているのか、うちではちょっと現存するデータではやっぱりわからない。もしくはユーザーが期待しているものは現存するデータだとかインターネット上にあるものでは解決できないっていう状況もあるんですけれど、それにできるだけ近づくために何らかの努力をしてそれを発表すれば、もちろんそれが一番最終的な解決法ではないにしても、ユーザーの方ではいい印象を持ってくれるかもしれない、いい反応をしてくれるかもしれない、そういうところを目指すために、改善の一部として、完全に解けない問題でもある程度成果は出せると。あとはやっぱりユーザーは他の製品などがユーザーのそのニーズを満たすものが出てくればそちらの方にも簡単に乗り換えてしまうので、そこをできるだけこう、うちでは準備ができていないのでこれはまだやりませんというのはユーザーに対してはっきり言って通用しない言い訳になってしまうので、できるだけその市場の中でユーザーの中が求めているものに対してはできるだけ努力をして成果を出していく。であとアジャイルなスタイルなんですけど、やっぱり素早さが生む柔軟性、ゴールを一旦設定した後はできるだけ素早く何らかの形でそれに反映されるメトリックでも KPI でもいいんですけれど、それに反映されるような結果をとにかく出してみる。これは一番やっぱりクラウドでも何でも、製品を作っているソフトウェアを作っている上で、痛感するんですけど、どんな形であり一旦エンドエンドで仕上げることによって学ぶことは非常に多いんですよね。なんか 90% ぐらい終わったと思っていたんだけど、なんか落とし穴があったとかっていうところを見つけるのが非常に多いので、まだ未完成、これをちょっと発表したらユーザーにも評判が悪くなってしまうかもしれない。でそういう時にもちろん発表する必要性はないので、そこまでとにかく仕上げて、じゃあ見える形で結果を一応出そう、それをやることによって落とし穴だとか見落としていたものが発見できるかもしれない。でもう一回これを改善するために繰り返すときに、じゃあその落とし穴は避けることができるっていうことになるので、一旦仕上げるという過程が非常に重要だと思います。であと、エフィシエンシー、開発の効率を上げるとかっていう、かなり他の人が聞くとなんか新しいものを開発しているというよりは、開発のプロセスをもっと効率を上げるだとかっていう、その地味だと思われるような作業もこの考え方によるとやっぱり評価の対象になる。今まで5時間かかっていたものをでなんとかこれで仕事はできていた、ただそれを半分にできる、2時間にまで短縮できるなどという地道なこのエンジニアリングの効率良さなどを上げるという仕事でも、あ、2時間で済むんだったら今まで10時間で1回しかできない、2回しかできなかったことがもう5回できるようになりましたねというふうに評価されるので、これも素早く成果を出すという目標に対して評価される作業になります。地味だけれどやっぱり認識されますね、重要性は認識されます。であとゴール A 進歩情報状態は細かくチェックする。これはなぜかというと、特に最初の場合は期待された良い影響、要するにうちでもいくらビッグデータを用いてユーザーのニーズを反映したスペックを書いたとしても、もしかしたら何か間違ってる可能性はもうあるんです。 ですから開発を始め、ゴールに向かって進み始めた、できるだけ早い時点で、本当にうちが考えていたような良い影響があったかどうかっていうものを、どんなに簡易な形でもいいですから確認する。もしかしたらめちゃくちゃに間違った、ところに向かっている可能性かもしれない、があるかもしれないっていうところだけを確認して、もうたくさんの人を投資して突き進む、ゴールに向かって突き進む前にやっぱりちょっとちゃんとした方向に向かっているかということを再確認する。でもちろんそのもしかしたら自分たちが向かっている方法を初めちょっとやってみたら、なんかちょっと向かっているゴールが思ってたものとちょっと違ったなっていう状況でも、そこに素早くゴールに対処してそれを改善することによって、じゃあ英語ではトゥルーノース、真の北の本当の目指すべき方法を修正しながら進んでいくという開発をうちではやっています。で、次はマイクロソフトの製品を実際に発表する、リリースするという、時 ですなんですけど、状況どういうふうに昔はリリースされてきたかというと、Windows Office またパッケージソフトでは数年に1回、 Windows の場合は多分大体2年か3年に1回ぐらいに、ある段階を通じてリリースをしています。それはまあ PM、 さっき言ったプログラムマネージャー主体の企画を決める時間から、ディベロッパーが開発、テストがステーボライズ、安定させる、商品を安定させる、で一般リリースした後に運営をするというこのステージがあったんですけれど、これを作る、まあ、リリースプロセスとしてはウォーターフォールモデル、昔から使われているものなんですけれど、順番にたどっていって、じゃあ企画が済んだらじゃあ開発を始める、開発が済んだら安定させる、安定がさせられたら、まあ、リリースして運営に動かすというふうに、やっていたんですけれど、これは上流下流工程がものすごくもうガチガチに事前に決まっているケースが多いので、企画の進行途中に何らかの理由で変更しなきゃいけないということになると、これに対応することが非常に難しい。で、最悪の場合、もう今までやってきたことがなんかもう市場はどっか行っちゃったね、機械がもうなくなってしまったねというので、もうこれはもう完全にひっくり返して、全てをやり直さなきゃいけないという最悪の状態も、あります。で、うちの方では、一番最初のリリース、2005年にアメリカでうちの、検索エンジンを開発した時はもちろんウォーターフォールモデルで作ってリリースしたんですよね。ただその時にはやっぱり最初の V1 バージョン1の製品だったので、まあ、それでも大丈夫だったんです。で次のバージョンを作ろうと思った時に、このウォーターフォールをやった時に、まあ後で述べるんですけど、いろいろな問題が発生しまして、もう何ヶ月経ってもなかなか問題ばっかり、なんか一つ問題を潰したと思ったらまた出てきたとかっていう問題ばっかりが出てきてしまって、その時結局リリースできたのか、本当にちゃぶ台返しにしてこのリリースのプロセスでは出せないなっていうふうな結論に至ったのか、ちょっと僕もかなり10年近く前のことなんで覚えてないんですけれど、このモデルでは絶対無理だなっていう強烈な印象を受けたのは覚えています。で、今僕が申したように Bing において何が違うか、まず一つはサービス、新たな機能をサービスとしてオンラインで提供した時点でもう正常に機能していないとユーザーをどんどんどんどん使ってしまうので、開発と企画以外 の、 その別々に安定させる時間だとか運営するとかっていう時間っていう余裕が全くないんですよね。もうパッと出してサーバーに乗っけた状態でもうユーザーはどんどんどんどん検索用語を投げてくるので、安定する余裕もない。で、あとやっぱりスケールがものすごく大きいサービス、特にインターネットだと何億とある、ウェブページをインデックス化して、何億とあるユーザーから来る検索用語のリクエストに応えるという、まあ、非常にものすごく難しい、大きなスケールが大きいサービスなので、開発スピードにやっぱり幅が出てくる。プラットフォームだとかインフラなどは、まあ、月単位、ものすごく大掛かりな投資の場合だったら年単位でやっぱりいろいろ改善していく必要がある、プランを立てる必要があるんですけれど、ユーザーに表示するページの仕様を変えるとかっていうことになると、これはまあ1日に何回でも変えることができる、まあ、ことがあるので、このスピードがまあいろいろ違うチームが存在するものに対してどういうようなリリースをするのか、で、あとは、やっぱりオンラインなの で、 でしかもその一人のディベロッパーがクラウドを使ってお小遣いかなんかを利用してサービスを展開するということができる現実なので、ビジネスや市場状況が非常に流動的で、まあ、機会がとにかくいつでも変わっているという状況なので、これに対するリリースはどうするかで、うちでは、僕はちょっとコンピューターサイエンスのちょっと背景がないので、うちではトレイン、列車の製品リリースモデルっていうふうに呼んでいるんですけど、これ次のスライドで説明しますけれど、リリースモデルはトレイン、列車モデルにする。で、あとはできるだけ開発や製品のチームをこう分担して、リリースするという2つの仕組みを使っています。で、トレイン、列車の製品リリースモデルというのはどういうふうにするかというと、まずあらかじめリリースの日程を決めてしまい発表します。で、この場合例えば列車だったら、まあ、5本用意する、 ユーザーに見える UI の見せるあのチームが使用するリリース、他なんかかな、検索用語に対するアルゴリズムを載せる列車、インデックス、ウェブのインデックスを作る列車とか、クエリユーザーから来た検索用語を処理する列車とかっていうふうに、まあ、4、5本ぐらい用意して、それでこのリリースごとに、はい、このリリースは毎日この日までに入っていたコードは次の日に出荷されますとかいうふうに決まりが決められるんですよね。それでこれはもうみんなすべて、まあ、うちの社内 のシェアポイントだとかに行けば、それが何のプロセスを積んでいつ発表されるのかっていうことがもう明確にきちっと説明されているので、非常に透明性が高い。これをある程度もうよほどの事情がない限りこのタイミングでリリースが起こりますというふうにみんなが認識しています。で、逆に言えばこのリリースに透明性が非常に高いということは、一つ一つの開発チームがじゃあこれにうまく乗せるようなプランを立てて仕事をしていこうというふうに自主的に予定を決定することができます。で、もし一つのリリースをミスっても次のリリースがいつ起こるかということはもう事前に分かっているので、無茶をしてこのリリースをミスったらなんか大変なことになるなという余計なプレッシャーがまあ覗かれるんですよね。だから用意ができ次第リリースをすると、時間が来たから、まあ、これはあんまり良い製品ではないけれど出すしかないなというような選択を、まあ、マーケティングとかそういうところが入ってくるとやっぱり難しくなるんですけど、製品開発のリリースとしてはその余計なプレッシャーがなくなってくる。で、もちろんチーム自身がこれを、まあ、何らかの形のモチベーションとしてアジャイルにいろいろ動かて、新しい成果が出ましたという時にできるだけ早くその結果を発表できるような、仕組みするというふうになっています。で、これ次の、そうですね、次のリリースがいつでもすぐ迫っているというのがあるんですけれど、うちの本社だからアメリカの方だと今、11月の終わり頃に感謝祭というサンクスギビングという、まあ、大きな祝日と、あとクリスマス以降はほとんどの人が、まあ、元旦までお休みを取るんですけれど、そういう時にもできるだけリリースは止めないようにしてるんですよね。そういう時はやっぱり、何らか異常が起きた時に反応できる、まあ、人材の人たちがほとんどの人たち休暇を取ってしまうので足りなくなるんですけど、できるだけリリースをきちっと定期的にしていかないと、今度は逆問題として、じゃあはい、これは昔何らかの形でどっかのパートナーと手を組んだ時にパートナーさんがこの大きな製品をリリースするからあるから1ヶ月ぐらいリリースをやめてくれないかっていうふうにリクエストをうちの Bing の方にされたんですよ。そうするといやそれはちょっと困る、それをするとこのいつも次のトレイン列車が待っているということがなくなってしまうので、あ、じゃあ1ヶ月間も出せないんだ、だからその1ヶ月前にもうできるだけ早く出さなきゃダメだねという余計なプレッシャーをまあ、できてしまい、用意もできていないものでもとにかく今出さなかったらもう来月まで出せないからこれは問題だという形になって、まあ、このここに挙げたそのリリースのプリンシプルみたいなものが壊れてしまったので、いやそれは無理です、ただしリーチの方のリリースの方はもちろんその安定させることだとか運営をきちっとやるとかっていうテストっていうものはもちろんこちらでは僕はまあかなり極端に存在しないというふうには書きましたけど、これはこのリリースのプロセスの一部として組み込まれているから別々にやる必要がないという意味であって、その運営に安定させるというものはもちろんリリースの前には起こっているんですよね。だからそのパートナーさんに対してはいや向こうのその製品がいろいろ大きな発表があって変なふうになんかクラウドの方でいろいろ変わっているっていうのは嫌だというリクエストは分かりますけれど、うちの方ではそれを止める方が逆にリスクが高くなってしまうので、そこら辺は、まあ、ご了承くださいというような形で、話を進めていきました。で、あとできるだけ分散分離されたリリースにすると、でこれはやっぱりみんなでウォーターフォールにすると、まあ、ガチガチに固めるという形になると一つのところがネックになってリリース全体が止まってしまうという状況をできるだけ防ぐためにすると で、これをやることによってやっぱり最後に全てのものが統一されなきゃ、統一できないと製品が発表できないという状況を避け、全てがもうなしになってしまうような状況を避けることができると思っています。で、あとは独立したプランをサポートする、短期間長期間のプランどちらでも対応できるようにリリーストレインを何個か用意する。で、これはAB テストでもそうなんですけど、 AB テストっていうふうに言うと、普通の場合バージョン A とバージョン B2 バージョンぐらいしか存在しないという考え方があるかもしれないですけど、うちではリリースごとにいろんなものを組み合わせて、例えば、このリリースの中に入っているものと残りのリリースは何も変えてないものを比べたりとかっていう、A と B だけではなく、もう ABCD に A の中でも A1A2A3A4 というふうにいろいろな要素を組み合わせたものをテストできるように発表しなくてはいけないので、それを成し遂げるためにきちっと効果的に AB テストをやるためにも、こういうふうにいろいろな列車を用意してリリースするっていうのは非常に理にかなったものだと思います。で、最後にちょっとビングを通じて僕が考えていることで、将来はどういうふうになるのかっていうことで、開発環境や開発文化の方にもビングというものから変化が起きていますので、これはまだうちの方でもつい最近始めたばかりのもので、これによって成功するかという保証は全くないので、一応ご説明はしますけれど、これはちょっとあと1年ぐらい後にまだお話をさせる機会があれば、本当にこれで良かったのかとかっていう話はできると思います。で、あと最後の事情として、ちょっと残念ながら日本では展開されていないんですけれど、ワンマイクロソフトと言われた Bing でも Windows でもいろいろな製品の良いところを集めてきちっとインテグレートしようという事例の一つとして、Windows Phone 電話に対して Bing がどのように組み込まれたのかということを事例として説明させていただきます。で、最初に申したとおり、マイクロソフトは検索エンジンを自社開発始めた時には、Google さんがものすごく効果的にお金を稼いでいるというふうな、本当にコンペティティブなところだけを狙っていた節もあったんですけれど、今10年近く経って考えてみると、やっぱり戦略的にも検索エンジンというものはかなり重要だなと。それはなぜか、まずやっぱり検索エンジンとして、インターネットというふうに聞いた時に、ウェブページがいろいろ存在するというふうなイメージを持たれる方も多いと思うんですけれど、もう現段階では検索エンジンが見つけられないページというものはもうユーザーにとっては存在しないと同じものなんですよね。だからインターネットが存在するしないにしろ、検索エンジンというものがなければほとんど役に立たないという状況になってしまっているので、これから先インターネット以外にも、インターネット・オブ・ティングスとか IoT とかと呼ばれているものやビッグデータなど、とにかくデータばっかりはもう膨大にどんどんどんどんできているので、それをきちっと検索して、中にうちが必要されているもの、ユーザーが必要としているものをきちっと見つけるというテクノロジーがないと、はっきり言ってこの状況でサービスを展開するというのは非常に難しくなってしまう。で、あとは開発方法としては AB テスト、これはオフィスの開発などにもだんだんだんだん取り入れられてきているんですけれど、やっぱり実際にユーザーの反応を見ながら開発するという、そのインフラ、社会的にもインフラができてきているので、それをやっぱり活用しないと効果的な製品の開発はできない。で、あとゴールのメトリック化というものも、やっぱり今まではこの機能が存在するかしないか、1と0だけのメトリックだったんですけれど、そこをもうちょっと細かく分けて、現実的に達成できるかできないかというゴールにメトリック化するという。で、あともう最後にやっぱり、広告、うちの方では僕の戦略的なことは全く分かりませんけれど、オフィスのオンラインではほとんどもうタダになってしまったような状況で、じゃあどのようにしてビジネスとして成り立っていくのかというのを考えたときに、検索と連動された広告というもののテクノロジーも非常にこれから重要さを増していくと思います。で、検索エンジン以外にもやっぱり10年ぐらい あっていろいろ面白いことが起こってきているんですけど、やっぱり最新テクノロジーの実験室、実際に最新のテクノロジー、機械学習だとか自然言語処理などのテクノロジーを活用してユーザーに対して何らかのサービスを提供する、あと分散コンピューティング、ディストリビューテッドコンピューティングというのもあるんですけど、これまあ、うちの、打ち上げの話になってしまうんですけれど、地図のデータを処理するのに昔は SQL だとかデータベースを使ってやっていた時代があったんですよね。これを分散コンピューティングするともう本当になんか魔法みたいにものすごく効率が上がって速くなったという例がもういくらでもあるんですよね。だからこれはしかもそれは、似たような形でデータセンター管理、いかにそのものすごくメモリが多いだとか CPU がパワフルなマシンを使わないでそこら辺の山田電機さんで買えるような PC をたくさん並べて、それによって分散コンピューティングによってもっともっと効果を出せるという状況になってきているので、それらの最新のテクノロジーやそれに関するリサーチ、うちらマイクロソフトリサーチというものがあるので、そこら辺と協力して最先端のテクノロジーを実際のユーザーに対して試してみようというふうな実験室として検索エンジンというものがあるのは非常に重要だと思っています。あとはこれ次のページで説明しますけれど、開発文化への影響、昔は Windows は Windows、 Office は Office でも開発していたんですけれど、そういう開発的な文化をどうやってマイクロソフトは変えていって、 Google さんでも Facebook さんでも Twitter でも楽天さんでもきちっと一緒にマーケットで結果を出せるのかということへの文化への影響もあったと思います。で、今うちは何をやっているかというと、平らな組織とバーチャル開発チームって、これ英語の訳なんですけれど、フラットオーグと V チームっていうことになるんですけれど、これは何のゴールをなすものなのか、これ次のページを多分見せた方が分かりやすいと思うんですけれど、今まではうちの組織図っていうのはかなり深い縦に長いものが多かったんですよね。でマネージャーがあった時、マネージャーの下に普通リードが2人か3人か4人ぐらい入っていまして、それで1人のリードの下に、4、5人ぐらい、実際に仕事をする、これはもう PM でもディベロッパーでもテストでもこのような組織図を大体作られているんです。で例えばこの場合、もしかしたらこのリードっていう人が3人の人を持って赤のプロジェクトを担当、こっちの人は5人の、5人分の人の緑のプロジェクトを担当したとします。でこれが何が問題が起こりうるかというと、もしかしたら赤のプロジェクトの方がいきなり重要性を増してこちらの方に投資する必要があるなというような状況が出てくる可能性があります。そうなった時に、あでもこのマネージャーの下には全部で7人8人かディベロッパーがいるので、じゃあ少し動かせばいいじゃないですかという話が、まあ、当たり前に出てくるかもしれないんですけれど、そういうことがなかなかこういう組織図を作ってしまうと難しい。なぜかというと、例えばじゃあここの人たちを動かそうとするとマネージャーが変わってしまうので、今までやってきた仕事の評価とかはどうなるのかとか、あとこちらの人は今まで5人を管理して仕事をしてたんだから、じゃあ5人分の仕事は絶対見つけてやってやるというふうに形になって、どうしてもこうリソースを行使したくなるんですよね。でそれをやっぱりちょっとこれでは柔軟に市場の状況に対応することはできないというので、これを全く平らにしてしまったんですけれど、うちの方では、まあ、ここで何人同じ数の人を使っておけば一番分かりやすかったんですけれど、まあ、人事管理のマネージャーとプロジェクトのマネージャーを完全に別物と認識して、人がどこにマネージしていようとプロジェクトごとにリソースを動かせるような状況を作り出そうというのが目標です。でこれ今やっているんですけれど、これがまあ、一応やってみたんですけど、リードがまあいなくなってしまったのでいろいろ問題は発生しているんですけれど、ゴールとしてはこの前のところで説明したんですけど、まあ、労力の割り当てをできるだけ事情に応じて調整するようにすると。であとは昔の組織図だとここら辺にいた人たちは自分のマネージャーが言ったに言われたことをただこなしていればいいなと、それさえやっていれば別にビジネス的にその出した製品が良いものだったか悪いものだったっていうものは逆に問われないんですよね。それはマネージャーの責任だと。ただこちらの方にするといろいろ人が動くので できれば個々の開発チームのところで最大限の結果を出してビジネスインパクトを出せるような機会を与えたいというようなゴールを目標にしてこういう平らな組織図にしてしまいしていますと。であと人力管理の方なんですけれど、うちのマイクロソフトでは特にキャリアを育むというのは必然的に、じゃあはい一人で仕事をしている時からリードになって、リードになった後はリードをマネージするようなマネージャーになるのがキャリアのステップアップだっていうふうに考えられる人が非常に多かったんですよね。でこれはまあある程度当たり前のことかもしれないんですけれど、そうするとやっぱり、いや僕は人の人力管理なんてあんまり興味はないけれど、ものすごく難しい問題を、テクニカルな問題を解くの方に興味がある。だけどそういうふうなところで力を発生している人が、もしかしたらそれはキャリアとして本当に成り立つのかなという疑問を感じてしまうかもしれない。でそういうところを取り除くという意味で平らにするというのと、あとこの場合だとどうしても入社したての社員だとか一番キャリアだとかスキルアップに対してサポートが必要な人に対して一番未経験なマネージャーが当てられるという状況になってしまっているんですよね。でうちの方ではやっぱりそのそういう一番スキルアップやキャリアサポートが必要だと思われる人に対しては人事管理、人的管理というものは重要な、ものすごく重要なスキルである。ただキャリアを育むためのステップではないというふうなことを明確にするために、マネージャーレベルの人たちに対して直接新入社員でもつけることによってサポートを与えようというような形で平らにしてしまいました。でもこれは本当に今はやりたてで、うちの方ではこれが本当に良かったのか悪かったということもまだ結果が出ていないので、ご了承ください。で最後に事例として、Windows Phone と Bing というものを組み込んだときにどのようなことがあったのかということをちょっとお話ししたいと思います。で Windows Phone というのは Windows Mobile が昔あったんですけど、それを引き継いだモバイル用の OS です。で Windows Phone 7が2014年前に発表され、8が2012年です。で今年は 8.1 と呼ばれるものがあるんですけど、こちらにどのように Bing が組み込まれたというのはちょっと秘密情報が含まれているので、今日は紹介を控えさせていただきます。で、Bing のインテグレーション統合なんですけれど、これは Nokia さんの電話なんですけれど、この電話の携帯本体自体に検索用のボタンが用意されていまして、これを押すことによって Bing の製品にたどり着くことができると。で2010年に初めて Windows Phone というものを開発したときに、展開した焦点はアメリカが主だったんですよね。で2010年のあたりではデータの通信速度などは 3G レベルがせいぜいで、使い放題プランというものがアメリカではものすごく主流だったのでありました。で、この Bing という検索エンジンというものをマイクロソフトの他の製品に組み込むというものの初めての試みだったので、その組み込んでもその電話を使っているユーザーに対する品質はどうなっているのかとか、Bing のチームと Windows Phone という全く別の組織にいた人たちがどのように一緒に仕事ができるのか、あと僕はこの Bing のチームだったので、モバイルやの OEM さんやモバイル のオペレーターなどと、その要するに社外の人と仕事をするということは非常に少なかったんですよね。でそういうところの影響をどういうふうに考察されるべきなのかとかっていういろいろな問題点が出てきます。それで統合するときにデザインなんですけれど、 Windows Phone の方が検索アプリを向こうの方でデザインしまして、で Bing の方はもう完全にクラウドのサービスとして検索結果を API で提供するだけにしましょう。でこれはやっぱりモバイル OEM さんやモバイルのオペレーターたちは新しい電話が発表されるとなると数ヶ月前にその OS だとかハードウェアなどをやっぱりきちっと納得してもらう必要があるので、いくら Bing の方でいやこれは明日発表する製品の方でもうちの方ではいろいろ変えれますよということはできるんですけれど、それを受け入れてくれるかをモバイルの OEM さんが受け入れてくれるかというとそれは別問題だったので、とにかく最低限の機能的に 統合されたなというゴールを設定して、じゃあそこを目指しましょうというふうにしました。で、これの統合デザインの動機や理由として、やっぱりスピード感を重視したので、じゃあもうアプリを作ろうと、変な作り方をしないで、もう本当に電話用のアプリにしよう。で、API を通じて検索結果だけをリクエストすることによって、通信速度が遅いので、できるだけデータの量は減らそうと。で、あとはその OEM さんだとかを納得させるというのは、実に Windows Phone の開発部が抱えている問題なので、そちらの方に合わせようというふうにして作り上げました。それで2年後に、2012年に Windows Phone 8、8を開発し始めたときには、米国外にも展開しますと。データ速度はヨーロッパでは 3G や LTE がもうほぼ主力的に入っていたんですけれど、中国ではまだ 2G だとか 2.5G、 とにかく遅いスピードのものがあったんです。で、ただ日本、アメリカのようにデータ使い放題というプランが全くない国がほとんどでしたので、データはまだ未だに高価なものだと。ただスマートフォンの方も CPU やメモリーがものすごく強化されているので、次回目はどういうふうに開発したかというと、検索アプリはもう完全にもうシェルみたいな形にして、Bing の方から送る検索結果にマークアップ、HTML みたいなタグをつけたものを処理してレンダーできるようなアプリに仕上げようと。で、これをやることによって電話の OS を変えたりだとか、アプリをダウンロードしてアップグレードするということをしなくても、新しい機能をマークアップを変えるだけで提供できるようにできたんですよね。で、初めこれ作り上げたときに、うちの方では一つの例なんですけれど、これが見えないからいいか、検索結果を表示したときに、普通にウェブの検索結果の隣に、画像サーチの検索結果とか表示されるんですよね。で、最初の仕様、これ8を作り上げたときには、やっぱりアメリカの方で作っていたので、ある程度この開発者のバイアスというものがあったのか、じゃあ、はい、そのイメージの検索結果に行ったときには、もうそのイメージ検索結果を見るか見ないかを関係なしに、とにかく検索をした段階で全部サムネイルを読み込んでしまいましょうという企画になっていたんです。ただこれだと中国で発表すると、なんでこんな別に興味もない画像を読み込むのに、なんでデータ代を払わなきゃいけないのかという苦情が来たので、はい、じゃあバックエンド、クラウドの方で、いや、これはじゃあ変えようと、こっちの方にリクエストがきちっと来て、ユーザーが明確に画像が見たいというふうなリクエストを出すまでは、一つもデータを使わないで読まないようにしようというふうにデザインを変えることができました。で、最後なんですけど、これクラウドファースト、モバイルファーストというふうに呼ばれているんですけれど、やっぱり Bing で開発で積んだ経験というものは非常に貴重なんですけれど、まだ今までもやっぱり挑戦者で、しかもうちの方、マイクロソフト全体として、昔は Windows のシェアが90%何ぐらいあるからいいじゃないかというような考え方でいた人も多かったんですけれど、今スマホとかタブレットなどデバイスを全て合わせてみると、 Windows のシェアっていうのは20%もいかないじゃないかというような考え方に完全に切り替わっていまして、ものすごく危機感を持って、できるだけアジャイルに市場に合ったような開発をしていきたいなというふうに考えています。ありがとうございました。